東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
教えてタスク先生、映画編。
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、皆さんお元気でしょうか。この収録をしている今日はですね、ちょうどイチロー選手の卒業が話題になってます。卒業というのかな、引退ですね。一応まあ同世代なんですよ。僕同世代としてもう本当にね、まずはお疲れ様でしたって、まあそういう目線で語れる方ではないんですけど、そういう気持ちが非常に強いです。伝説になったね、同世代がいる中で僕は一体何をなせるのか、まだまだ頑張っていかないといけないなぁと、そういう気持ちでいますね。これ聞いてる皆さんは多分次の元号が決まってるんじゃないかなと、発表されてるんじゃないかなと思うんですけれど、今はまだ僕は、その元号何になるか決まっていませんとか分かっていません。僕はね、今次の元号考えてるんですけれど、これだと面白いかなと思ってるのが一つあります。初めてのキスから、よくないですか。初めてのキスから3年とか、初めてのキスから22年とか、ディレクターがはーとかつまんなそうなこと言ってるけど、いいの、僕こういうキャラクターなの。でもね、多分ちゃんと真面目な言語が決まってしまってるんだろうなと思うんだけど、もうちょっとね楽しく、毎日を過ごせる言語になってほしいなと僕はずっと期待してます。決まったら教えてください。知ってるよねみんな。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集してます。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net、task@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは、教えてタスク先生映画編、第9回目放送、ゲットワイルド、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあ、ここからは映画辞表、ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時に上映している映画を映画館で鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。それでは今回評論する映画ご紹介してまいりましょう。こちら、シティハンター劇場版、新宿プライベートアイズ。はい、80年代少年ジャンプ、ね、ジャングルの王者ターちゃんとか、まあ、これが出てくるのもね、僕の、趣味が分かっちゃうんですけれど、まあ、ジョジョとかね、ドラゴンボールとか、もう黄金期中の黄金期、80年代少年ジャンプの名作中の名作ですよね。裏社会屈指の始末屋と相棒たちの活躍を描いた北条司原作のコミック、キャッツアイとかね、その他エンジェルハートとか、いろいろ北条司、書いてますけれど、その中でも、ね、やっぱりすごく人気の高かった、作品、シティハンター、これがですね、今年ちょうど30周年なのかな、確か30周年で、映画化されたという噂を聞きましたね。僕最初聞いた時に、なんでまた今になってシティハンターなんだろうなというふうにも思ったんですけれど、 まあ何はともあれね、この僕も大好きだったこの作品、あの愛しのサイバリョウ様がまた復活するというのもね、もう本当に楽しみに思ってました。なのでまあ実際ね、もう矢も盾もたまらずというか、すぐに映画館に見に行きました。あらすじからご紹介しましょう。裏社会屈指の始末屋、シティハンターことサイバリョウは、モデルの新藤愛からボディーガードを依頼される。愛がキャンペーンモデルを務める IT 会社の社長、三国真嗣は、亮の相棒、牧村香織の幼馴染で、撮影現場で再会した彼女をデートに誘う。喫茶キャッツアイの海坊主とミキは、傭兵が新宿に集まってくるという情報を入手する。そこから、まあ、どんどん話は進んでいくと。まあね、もうあらすじというか、冒頭の部分だけちょっと話をしてしまいましたけど、まあ一言感想。期待通りです。これね、ウェブでちょっとちらっと情報入手してから僕見に行ったんですよ。で、そのウェブサイトに書いてあった言葉が、ラーメン屋に入ってラーメンを注文したらラーメンが出てきたっていう感想がありまして、なんだこれはって一瞬思ったんですね。だけど正直見てきた感想、本当にラーメン屋に入ってラーメンを注文したらラーメンが出てきた。で、これほんとすごいことなんですよ。むしろ、チャーシュー麺食べたいのにラーメンって言っちゃったけど、本当にチャーシュー大盛りで出てきたみたいな感じなんですよね。期待通り。もうね、見たかったものが全部入ってた。もうこれ結構難しいと思うんですよ。これ、児玉監督っていう、シティハンターとかキャッツアイとかね、ずっと北条司の、漫画をアニメ化、劇場版、コナンもいくつかですね、いろんなアニメを監督されてる児玉監督が映画化してるんですけれど、多分まあいろいろね、大人の事情で、まあ、作られた、映画だとは思ってるんです。なんだけど、まあ、そういうね、大人の事情、あれを入れてくれとかこれを入れるなとかね、結構いろいろあったと思うんですが、そういうのを全部ぶち抜いて、もう視聴者、僕らね、映画を見に来る僕らが見たいと思ってるものがもうそのまんま入ってる素晴らしい映画でした。もう期待通りのアクション、見せ場、もうね、海坊主、キャッツアイ、香織、サイコ、もうそれぞれのキャラクターを生かした見せ場、もうこれ以上なかなかね、言いにくいところはあるんですが、もう分かりやすいあらすじ、もうキャッツアイが出てきて、サイバリョウがいて、それをハンマーで追いかける香織がいて、そして、そこに色目を使う女性が現れてと、もうね、これでもかというもう全く期待通りの新宿の舞台で、まあサイバリョウが女の子を追いかける、ハンマーで殴る、そこからシリアスな展開に行くっていう決まり事をきっちり守ってる。もうね、昔の作品をあえて汚すって言ったらね、多分他の映画の方には失礼になってしまうのかもしれない。汚したくて思ってやってしまってることではないと思うんですが、自分の色を出そうとするわけでもなくね、いろいろやっていくうちにどんどんこんなはずじゃなかったとかね、お客さんもなんか違うぞって思うような、そういう映画になるものもまあ中にはいくつかあると思うんですよね。でもそういうものが全くなく、もう本当に決まり事をきっちり守って、お決まりのってね、叫びたくなるような、そういう映画がきっちり出来上がっていました。もう海坊主のキャラがね、すごい可愛く出来上がってたりとか、80年代のなんて言うんでしょうね、熱狂、これね、一言で言うとBGM なんですよ。 BGM の使い方が本当にね、嫌みったらしいぐらいにもう涙腺刺激する。あの場面でこの曲、あの場面で大沢星行、あの場面で TM ネットワーク、もうね、見てください。もうあの時のサントラ持ってる人は全員見に行った方がいい。もうね、嫌になるぐらい贅沢な使い方してるんですよ。ただのこうね、ディスコのシーンの裏側であれですよ。まあ、あればっかり言っちゃうんだけど、あの曲をね、かけてしまったりとかね、もう自然な、わざわざかかっている曲っていうのはもう、最後、エンディングのシーンで、画面を弾きながらのあの、ゲットワイルドのイントロ。あれもお決まりですけれど、あれ以外はね、自然と BGM の中に入ってるんですよね。あれがね、もうほんと涙腺刺激して、あ、ここでこの曲来るのか、あ、ここで、このシーン来るのかっていうのをね、すごく感じるんです。で、もちろん、アニメの物語というか、一個一個のシーンでもね、サイバリョウの視線があって、拳銃の重心のシーンアップがあって、フォーカスがあって、シーンがスローになって爆発するっていう、 あのシティハンターのお決まりパターンが、もちろん児玉監督ね、ずっとやってることなんですけれど、もうしっかり守られてるわけですよ。それを見て、ワンシーンワンシーン見ながら、もう、あ、これ来た、あ、これ来た、あ、これ来たってずっと思いながら、あっという間の1時間半。もうね、本当にその意味で素晴らしい映画になってました。だけど一つ、まあ賛否両論あるとは思うんですけれど、非常に、物議を醸し出す部分があるんですよね。まあこれ言っちゃいます。なんとですね、今回、あのサイバリョウ、もっこりしないんですよね。そう、もっこりを抜いたサイバリョウ、シティハンター、あるの?って思うんだけど、僕正直言うとこれ、ありでした。なんて言うんでしょう。言葉ではもっこりってあるんですけれど、まあそれこそ大人の事情でしょう。まあ、表現できなかったんでしょうね、今のご時世的に。だけどまあそれを感じさせないで、あの女好きのサイバリョウのキャラクターはちゃんと生かして、そのまま話をね持っていく、やっぱりこう職人としてのね監督の手腕っていうのがちゃんとありました。十分にサイバリョウは80年代少年ジャンプのサイバリョウになってました。それが本当にやっぱ素晴らしかったなっていうのが僕の正直な感想です。本当期待通りっていうのが、この映画の感想でございました。以上、タスクの映画バカ一台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、皆様、シティハンターのことでねちょっと盛り上がりすぎてしまいましたけど、今回また、皆様に様々テーマを決めて、お便り募集しておりました。今回のテーマ2つあります。1つ目は好きな飲み物。皆様ね、いろいろ好きな飲み物、アルコール、ノンアルコール、いろいろあるかと思います。ちょっとね、皆様の好きな飲み物についてもいくつか聞いてみたいなと思って、こちら募集してまいりました。もう一個が、ストレス発散。ね、春、まあ気持ちいい季節ではありますけれど、まあいろいろね、環境が変わったりとか、学校を卒業して、次のところに入学したりとか、いろいろ、まあ、人間関係も変わってくる時期ではあります。その中で皆さんね、いろんなストレス溜まることもあるかと思いますが、どうやってストレス発散してますでしょうか。このあたりちょっと皆様とお話をしていきたいなと思ってます。まず好きな飲み物ですね。僕、まあ一言好きな飲み物っていうとダントツで好きなものが一個ありまして、それがですね、缶コーヒーなんですよ。正直ちょっとね、中毒になるぐらい僕缶コーヒーが好きで、しかもブラックじゃなくて甘いやつ。そう、今ディレクターからも言われちゃった、病気って言われちゃうんですけれど、結構ねやばいんですよ。特にジョージアのエメラルドマウンテン、あの青い缶コーヒー僕すごい好きで、あれね、お砂糖、缶コーヒー1個の中にお砂糖のいくつ入ってると思います?結構やばい量入ってるんですよね。聞いた話、あくまで聞いた話ですよ、裏は取ってないです。だけど1個の缶コーヒーの中に角砂糖が確かね3つぐらい入ってるって言うんですよね。なんだけど僕あれをね、一日にストレス、それこそ後の話繋がっちゃうんですけど、ストレス溜まるときって一日 4,5 本飲むんですよね。まあ一日に角砂糖 14,5 個食べちゃってる関係になるのかな。結構怖いことですよね。前回のお話でもちょっとさせていただいたんですけれど、僕偽痛風、偽痛風にまあなっちゃいまして、まあもう治ったんですけれど、まあ、痛風ってもともとね、お砂糖の甘いもの食べすぎたり飲みすぎたり、お酒飲みすぎたりするとなるってね、言われるものですけれど、まあ、足の痛みが出た瞬間に、わ、絶対これ痛風きた、もう、こういう形になってしまったって一瞬思ったんですけれど、まあ、偽の痛風でね、なんとかなったとは思うんですが、まあ結構缶コーヒー飲み続けていると、痛風になってもね、おかしくないなと思っちゃいました。 まあね、そういう痛い話とかばっかりするのはやめましょう、やめましょう。だけど、まあ、ジョージアのね、エメラルドマウンテンとか、ワンダとか、あと、僕ね、あともう一個、好きな缶コーヒーの中で、缶コーヒー語るとね、また長いんですけれど、好きな缶コーヒーもう一個あるんですよ。しかも、地域限定の、知ってます？ジョージアのエメマンにすっごいよく似た、あの、ラベルなんですけれど、もう少しね、濃い紺色の、長崎県と四国でだけ売られている、ジョージアテイスティっていう缶コーヒーがあるんですよね。これがね、すっごい美味しいんですよ。なんだけど、これね、売ってる自販機、僕ね、見つけたら必ずチェックして、もうメモ帳に書いてるんですけれど、なかなかないんですよね。ほんと、あの、ネットで調べても、一応九州、そう、長崎県、四国、あとまあ、流通の関係だと思うんですけれど、山梨かな？いくつかだけでしか売られてないっていうことなんですね。僕一番最近だと、長崎県の対馬列島の市役所の前の自販機だけ発見しました。皆様もね、ジョージアテイスティ発見する方いらっしゃったらぜひ僕に教えてください。お願いします。はい。ということで、まあ、缶コーヒーね、語り始めると長くなっちゃいます。まあ、これも含めてなんですけど、僕はストレス発散。まあ、缶コーヒーを飲んで、缶コーヒー飲むことでストレス発散になることはすごく多いです。あんまりね、いいストレスの発散の仕方ではないけど、まあ、お酒飲むのとね、変わんないのかなと思います。そんなに僕お酒飲まないんで、まあ、缶コーヒーで許して、まあ、許してって誰に許してっていうものではないんだけど、まあ、お腹許してって感じかな。もうちょっとね、今最近太りすぎて困っちゃうんですけれど。まあ、ストレス発散、皆さんもね、春になっていろんな環境の中でどうストレス発散しているか、いろいろあるかと思います。どんな発散の仕方してますでしょうか。僕はね、缶コーヒー飲む以外にストレス発散としては、まあ、撮影かなと思ってます。いやいや、お前撮影仕事だろ。お前映像屋だろって言われるかもしれないけど、僕ね、仕事だと思ってるのは、撮影よりも、編集の方なんですよね。まあ、撮影ももちろんね、人に教えたりとか、まあもちろん撮影現場に出たりとかもしてるんですが、まだまだ撮影は発見が多くって、楽しいこと多いです。仕事としてね、職人というには全然まだまだ、楽しんでやってるところって多いです。編集をかっちりやりつつ、まあ、編集もね、楽しいんですが、撮影現場に行って、いろんな新しいね、切り口でものを見ること、僕はすごく楽しく今でも思ってます。もちろん、手には缶コーヒー持ちながら、撮影をしてね、世の中どう切り取るか、いろいろ考えながら、いろんなものを見るのを僕はすごく楽しみにしてます。結構ね、カメラって、その人の視点、いろいろと出てくると思うんですけれど、僕結構視野が狭い方で、結構望遠で、世界を見ること多いんですよね。なんだけど、他のカメラマンさんがすっごい広い視野のあの世界を切り取ってくれたり、逆にものすごくマクロな視点でものを切り取ってくれたりね、ああいういろんなカメラマンさんと一緒に撮影現場に出るのなんかもすごく僕は楽しみにしています。なのね、缶コーヒー、まあ、撮影いろいろありますけれど、皆さんストレス発散、こちらまた5月にもね、もう一度同じテーマでお話をしたいと思っていますので、ぜひ皆さんストレス発散の仕方教えていただきたいなと思ってます。またお便りをお待ちしております。以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画を見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。もちろん皆さんからもね、映画リクエストありましたらどしどし受け付けますので、何でも、メッセージお便りお待ちしております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなど聞くことができます。ぜひダウンロードして聞いてみてください。結構、80年代のリメイクとかね、アニメに偏っているところがあるかなと思うんですけれど、いろんな映画これからも見てまいります。 Twitter のアカウントのフォローなどもお待ちしております。検索名山本タスクで検索してください。 それでは教えてタスク先生映画編第9回目放送ゲットワイルド、これにて終了です。はい、ここまでのお相手はなんだかんだ言って一番好きな少年ジャンプと漫画はジャングルの王者ターちゃんな山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.